ちは、これから地域福祉の理論と方法を始めます。私は NPO 法人日本地域福祉研究所の研究員として所属しております宮脇文恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまずですね、地域福祉の理論と方法、なぜ必要かということについて、解説したいと思います。地域福祉の理論と方法という科目はですね、なかなか受験生にとってはとっつきづらいというようによく聞きます。でこの科目を身近に感じるには、まず自分や家族に引きつけてみるといいのかなと思います。自分や家族が今福祉ニーズを抱えたとしたらと考えてみてください。例えば自分が独身で親が認知症になって目が離せなくなった時に、どういう手助けがあれば今住んでいる家で暮らし続けることができるだろうか。相談できる専門職は一体どこにいる、どんな職種なんだろう。そして使うことができるサービスはどんな種類のサービスがあって、しかも量はどのぐらい選べるのかな、自分の地域の近くにあるのかな。そして必要な社会資源がなかったらどうするのか、自分が必要とするサービスがない。そしてさらにサービスがやっとこそ集まったとしても、それぞれのサービス社会資源がバラバラにですねサービスを提供していて、まあ、それこそいちいちですね同じようなことを別々なサービスに言わなければならないなんていうことが起こってしまうとですね、なぜ同じ福祉の業界なのに横の連絡取ってくれないんだろうって思うかもしれないですよね。そうした時にケアマネジメントということの知識やそれから方法ということが必要になってきますし、実際にですね理論的なものなども知っておいたり、それから社会資源の種類なども知っておくとですね、実際に考えやすくなるんじゃないかなというふうに思います。また例えばですね、今認知症の事例を出しましたけれども、もしも親が認知症になって家から出て行ってしまった時などは探してもらうということになると思います。その時に近隣の人たちが認知症に対する知識や理解があって協力しようと思ってくれているかどうかというのは大きな開きが出てきます。自己責任でしょというような地域で暮らしたいと思うのか、それともみんなで支え合っていこうという地域で暮らしたいと思うのか、そんなふうに地域の人たちに理解を持ってもらうというのも地域福祉の取り組みになります。そう考えていただくと、地域福祉の理論と方法は決してですねあやふやで分かりづらいというような科目ではなく、私たちの生活に非常に身近だということが考えられるのではないかなと思います。ので実際にですね受験勉強だとは思うんですけれども、住民一人一人のそうした不安ですとか、それから、願いということに応えるために、私たちソーシャルワーカーが地域福祉の主体者である住民の方々とともにですね、地域の福祉力の向上ということを目指しながらですね、住み続けたい地域にしていく、そんなことを考えて学んでいっていただければと思います。ぜひね一緒に頑張っていければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、科目の出題範囲と出題傾向に入りたいと思います。巻末にですね出題基準と出題傾向があってあると思いますけれども、大項目は4つ、そして中項目は15個に分かれています。でまずですね、大項目の中の中項目の解説ということにしていきたいと思いますけれども、まず、概念と範囲というところを、取り組んでいきたいと思います。概念についてはですね、第29回一番最近のもので、地域福祉の学説問題32、そしてその前の第28回、コミュニティや市民社会、それから第27回、地域包括ケアシステム、第29回県域ということで出題がされています。でこの概念と範囲というところで考えますと、他の科目であります社会理論と社会システムというところとも深く関係しますので、その社会理論と社会システムと合わせて学習すると知識が補完されますので、ぜひそうしていただければと思います。でその中のコミュニティや市民社会ということについては、実際にですね第28回に出題がされています。でコミュニティとアソシエーションということについてはマッキーバーが提唱しています。コミュニティとは、基礎的な共同生活の条件を分有する集団、風習、伝統、言語などその集団で独自に共通の所要層を持ち、具体的には村とか町、 あるいは地方や国とかもっと広い領域の共同生活のいずれかの領域とされています。次にアソシエーションとはコミュニティの中から派生するもので、コミュニティの中から特定の関心や目的を共有する人々同士によってその目的のために組織される集団、共同生活の中から派生するためにマッキーバーはコミュニティの機関とも呼んでいます。では地域福祉分野におけるコミュニティとアソシエーションについて考えてみましょう。テキストには表を載せていますので1ページ目を見ていただければと思います。表を見ていただきたいですね。地域コミュニティ型の組織、左側にありますが、一定の生活圏域で形成される自制的な共同性によって成立する団体や活動の集合体、一方でアソシエーション型組織としては人々の特定の関心を満たすことが形成の目的、企業やボランティア団体というようになっています。それぞれですね、地域コミュニティ型組織、アソシエーション型組織の圏域、地域的な範囲で考えて見てみますと、地域コミュニティ型組織は、比較的狭い生活圏域、生活の共同性が基本というふうになっており、アソシエーション型の組織は広域で、人々の特定の目的を達成するために特にですね、狭い圏域である必要はないわけですね。そしてでは構成員、どんなメンバーがその組織を構成しているかというと、地域コミュニティ型組織としてはその圏域、地域的な広さに所属していれば誰でも可能である。一方でアソシエーション型の組織は当該活動に関心を持つ人々が構成員となります。そして運営方式、それは地域コミュニティ型組織では輪番制による役員編成、自治会の役員などがそうですね、特定の地域有力者による運営、またアソシエーション型組織で言えば運営は明確なリーダーシップによる運営、例えば SNS などのグループなどは必ず管理人さんとかがいたりとかしてですね、リーダーシップが発揮されるようになっています。次に活動については、地域コミュニティ型組織としては住民型、特定の圏域における生活課題の解決への関心ということが優先され、アソシエーション型組織では市民型、つまり地域を超える一般的な課題の解決への関心ということが優先になっています。そしてどんなふうなきっかけで成立するかというと、地域コミュニティ型組織は地域あるいは支援を基本とし、活動の共同性や協属感情というところがきっかけとなって成立します。アソシエーション型組織としては人々の特定の関心を満たすということが形成の目的として成立をしているわけです。そしてじゃあどんなところがですね、典型的な組織なのかなと言いますと、まず地域コミュニティ型組織としては、先ほど申し上げたように町内会や自治会などが典型的な組織になりますし、アソシエーション型組織としては、事業所、企業、ボランティア団体、市民活動団体、住民参加型団体などがアソシエーション型の組織というふうに考えられるのではないでしょうか。これはですね、周央法規出版のですね、地域福祉の理論と方法というテキストの中の52ページから53ページに記述されていることをもとに作評しておりますので、ご参考なさっていただいて良いかなと思います。はい、次にですね、2番、地域福祉はどういう考え方かというところですけれども、これはですね、昨年第29回問題30に地域福祉の学説としても出題されています。地域福祉についてはたくさんの研究者がこれまで出ているわけですが、主な研究者とその概念規定をチェックしておいてください。例えば岡村茂雄、宇田菊江、三浦文夫、永田美希夫、真田直志など主だった研究者の概念規定や構成要素などはマトリックスにして整理しておきましょう。その際にですね、それぞれの研究者について、例えば岡村茂雄は福祉コミュニティ、三浦文夫は貨幣的ニード、非貨幣的ニードなどというように概念とそのキーワードについて合わせて覚えていくことが大切になります。でもちろんキーワードだけを丸暗記しても絶対忘れますので、そこはですね、考え方、そのキーワードは何の考えを意味しているのかということもちゃんと把握してから覚えていただければと思います。そして 地域についての基本的な考え方としては、従来からよく、出題されております、奥田モデルですね。コミュニティの分析の4つのモデル、これは第24回で出題されていますけれども、古典的な基本的事項として、理解しておいていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。次にですね、3番目の権益設定というところに移りたいと思います。これはですね、第29回、昨年、権益ということで問題41で出題されています。福祉権益についてなんですけれども、福祉権益とは地域福祉を進めていくための基盤となる地域の広さや大きさを指します。先ほどですね、地域コミュニティの組織やアソシエーション型組織でも権益出てきましたけれども、地域福祉を進めていくため、どんな地域の広さや大きさが適切なのかということです。で、地域にはさまざまなサービスがありますけれども、本当にそのサービスが地域の広さや大きさの中で適切な量と質であるのかというような問題も実際に起こっていると思います。例えば児童虐待が激増している中で、児童相談所は数が足りているのか、そうした相談を受ける職員は足りているのか、それとか災害の時の見守りということは、どんな地域の広さだったら住民同士で可能なのか、漏れなくみんなが逃げることができるのかというようなことを考えると、地域の広さということは動きやすさが広さで決定してくるわけですね。そうしたことはですね、1979年に発刊された、全国社会福祉協議会による在宅福祉サービスの戦略というような古典的な名著があります。今は絶版ですので、ぜひですね、福祉系の大学の図書館などで見ていただければと思うんですけれども、そこではですね、権益の設定が1点目は日常生活権益として、市町村から小地域までの範囲、2点目が利用権益として、専門的ケアを行うための広域市町村権益の2つに設定されています。また市町村介護保険事業計画においても日常生活権益が設定されておりまして、市町村介護保険事業計画において、当該市町村がその住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して日常生活権益を定めるものとするとされています。また次にですね、これからの地域福祉の在り方に関する研究会報告書、これは2008年に厚生労働省から出されていますけれども、そこにおける重層的な福祉権益の設定もぜひチェックしておいてほしいところです。これはですね、これからの地域福祉の在り方に関する研究会報告書は2008年3月に出されましたが、現在の地域福祉の推進の先駆けとなる論点が提示されていますので、ぜひですね、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできますので、読んでいただければと思います。この報告書では、地域には実は制度の谷間にある問題、それから多様なニーズについて、すべてを公的な福祉サービスでは対応しきれない、また複合的な問題に対して公的サービスが総合的に提供されていないという課題があること、そして地域は社会的な排除が実際に行われているというような問題があると位置づけておりまして、それに対して基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスで対応するという原則を踏まえつつ、地域における多様なニーズへの的確な対応を図る上で、成熟した社会における自立した個人が主体的に関わり支え合う新たな支え合い、つまり共助の拡大や強化が求められているとした上で、地域における見えづらい生活課題発見のために、身近な住民同士が発見できる方策の必要性、また地域福祉は従来の福祉の枠を大きく超えるものであり、防犯や防災、教育や文化、住宅やまちづくりなど幅広い分野との連携が必要なんだと、そして身近な権益で発見された地域の生活課題がより広い権益で共有され、対応の検討を通して新たな活動の開発につながるものとして、 顔の見える関係、そうなれるような環境づくりの必要性をこの報告書では訴えています。では2ページの図をご覧ください。この報告書では福祉圏域について地域の生活課題を発見するためにはお互いに顔の見える環境づくりが必要と先ほど申し上げましたけれども、実際にですねこの検討会の中では研究会の中では住民の地域福祉活動が活発に行われている地域を見ると、市町村の中でその市町村の中で重層的な圏域を設定しているということが明らかになったわけですね。つまり身近な顔の見える関係の圏域で発見された地域の生活課題、例えばお年寄りになって独居生活に陥ってなった時にですねゴミ出しが難しくなってとか、そのことでゴミが知らず知らずのうちに溜まってゴミ屋敷になってしまうと周りから嫌われて孤立してというような、そんなですね生活課題がまあ身近で発見されるとすると、もしかするとそうした課題を抱えている人は他にもいるんじゃないのか。だとしたら町内会だけの問題ではなくて市全体できちんと対策を講じる方がいいのではないかというようにですね、そうした身近な課題がより広い圏域で共有されて、そして対応の検討を通して新たな活動の開発につながっていくんだというようなことが打ち出されていますので、まあ、この圏域というところを見ていただきますと、今申し上げた一番小さい圏域ですね、近所付き合いができるような圏域が一番内側の一層の自治会町内会の班組や班の圏域ということになります。ここにはですねそうした狭さ広さに合わせてですねどんな活動が適切なのかという例示があります。一層で言えば要支援者の発見や見守り、災害時支援の時の、まあ、範囲というようになったりしますし、見守りネットワークなどもですねこうした範囲に設定されます。その一層が集まって作られるのが二層です。つまり自治会町内会の組や班が集まると自治会町内会全体になるわけですね。そしてその自治会町内会が集まると学区校区というような広さになり、学区校区が集まると市町村というような市町村の支所、まあ、合併がですね平成時代にされておりますので、その学区校区の圏域、それが支所ということにつながっていきます。そして支所が集まるとようやくですね五層で市町村全域という広さになるわけです。実際に行政区で一番小さい範囲は市町村ですけれども、市町村というのが実はこんなにですね私たちの生活からは広いんだということがこの図を見ていただけると分かるのではないか。なので市町村で1個の組織、市町村で1箇所ということがじゃあ私たちの生活にどんな影響を及ぼすのかということもですね、市町村にいくつ必要なのかな、それもどのぐらいの範囲に必要なのかな、それからどんな質が必要なのかということは、こうしたですね同心円状の図に当てはめてご自分の地域で、例えばこれは一つ例示としてですね厚生労働省が作っているものですので、地域によってはこれよりも違う範囲で圏域設定がなされる場合もあるわけです。ものすごく広い地域で人口が少ない場合にはこの一層ではさらにまだ広いんだという地域もあるかもしれません。そうした場合にはですね、こうしたものを参考にしながらご自分の所属される地域でどんなふうに生かしていきたいかというように考えていただければというふうに思います。照らし合わせていただきたいと思います。はい、このこれからの地域福祉の在り方に関する研究会報告書については先ほど申し上げましたが、厚生労働省のウェブサイトに概要版が示されていますので、まあ、本文は非常に長いですけれども概要版だけでもですね目を通していただければというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、では次にですね大きい2番の地域福祉の理念というところに移りたいと思います。大事にしたいところとしては1点目にソーシャルインクルージョン、社会的包摂ということに目を向けていただきたいと思います。資料としてはですね、社会的な援護を要する人々に対する社会福祉の在り方に関する検討会報告書、これが2000年に出ております。ここでソーシャルインクルージョン、社会的包摂についての定義がされています。読みます。今日的な人と人とのつながりの再構築を図り、すべての人々の孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、 健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うための社会福祉を模索していこうとする方向性、これがですね、ソーシャルインクルージョン、社会的包摂というように位置づけられています。ではですね、テキストの3ページの図を見てください。これはですね、その中に描かれております報告処理の別紙にあります現代社会の社会福祉の諸問題というところから出してありますけれども、横軸は貧困とそれから心身の障害不安に基づく問題を示しています。縦軸は社会的排除やそれから孤立や孤独について示されています。例えば縦軸でこれは現代社会との関連で問題性を示したものになりますけれども、例として虐待や暴力などは縦軸の社会的孤立や孤独の方に近く位置づけられていまして、一方で路上死は社会的排除や摩擦の方に近く位置づけられているのがわかると思います。そしてそれぞれの問題は相互に関連し合っているんだということがこの図では打ち出されています。実際に社会的排除や孤立の強いものほど制度から漏れやすく、福祉的な支援が緊急に必要です。そうした社会的排除や地域との摩擦という問題から考えていけるのが、実は新たに始まっております括弧2番生活困窮者自立支援制度になります。これはですね、他の科目でいうところの低所得者に対する支援と生活保護制度と大きく関連します。で、生活困窮者自立支援法は2015年4月1日から始まっています。目的としては生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援などを実施すること、2点目として地域における自立就労支援等の体制づくりを行い、生活困窮者支援制度の実施に向けた準備を進めること、そして実施主体としては全国の福祉事務所設置自治体、社会福祉協議会や NPO などの民間に委託して実施する場合もあって、自治体によって窓口は様々です。ではですね、ここで4ページ目のスライドを見てください。2つ並んでおりますけれども、上がですね、生活困窮者自立支援法についてというものになっています。ここではどんなサービスがあるのかということが載っておりますけれども、必須事業と任意事業、中間的就労について載っていますので、それぞれ覚えていただきたいと思います。絶対にやらなければならない必須事業としては、自立相談支援事業、そして住居確保給付金、任意事業としては就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、中間的就労としては就労訓練事業が挙げられています。そして下の段のスライドを見てください。これは制度の概要と流れが分かるものになっています。まず必須事業である自立相談支援事業においてクライエントの相談に乗ります。その結果その人の状況に応じてそれぞれの事業に分かれていくということになっているわけです。そして、次にですね、次のことに移っていきたいと思いますので見てください。5ページ、大きい3番として地域福祉の発展過程、これは超重要科目です。科目じゃない、項目です。まず1点目にですね、イギリスの社会福祉政策の発展における報告書並びにその内容の概要は出題される定番です。なんでかというと、日本の地域福祉は、イギリスを追っかけてきたという経緯があるからなんですね。出題の過去を見ますと、第27回地域福祉に関わるイギリスの歴史、第28回セツルメント、それからコミュニティケアの発展については第29回イギリスの各種報告書で出題しておりますので把握していただきたいと思います。日本における変遷については第26回日本における発展過程、社会福祉協議会の歴史、第28回セツルメント、第29回日本における地域福祉の前史が出題されています。 諸外国だけではなく、日本の地域福祉推進の変遷についても、いつ誰がどんな実践をしたか、また推進組織、例えば社会福祉協議会などの活動の変遷についても把握しておいてください。そしてセツルメントと COS の違いについても、合わせて把握していただきたいと思います。これは他の科目である現代社会と福祉にも関連します。セツルメントは、実は貧困は個人に起因する自己責任ではないんだと、社会的な原因によって起こるものであるということを認識した活動である点が COS とは違っています。テキストの5ページ目にですね、イギリス、アメリカ、日本のセツルメント運動の比較について、創設者、形成、展開の項目で表にまとめてあるので見ていただきたいと思います。表の1ですね。まずイギリスのセツルメントの創設者はバーネット、アメリカはコイトとアダムス、日本はアダムスと、片山、キングスレー館ということになっておりますね。そして形成についてはイギリスは1884年トインビーホール、アメリカは1886年のネイバーフットギルド、1889年のハルハウス、これはですね、場所などもですね、覚えていただくといいかなと思います。日本は、岡山博愛会、キングスレー館、この辺は必ず見ておいていただきたいところです。そしてどんな展開だったかといいますと、イギリスは、世界中に広がってですね、1970年代にはソーシャルアクションセンターが登場します。そして90年代に入るとセツルメント運動の再生が追求されてきています。アメリカではどんな展開かというと、移民労働者、家族のアメリカ社会文化への適応ということを支援していっています。他方でグループワーク方法の成立を導いています。日本ではどうかというと、キリスト教系と仏教系の民間セツルメントが生まれています。キリスト教ミード社会館、淀川善林館、マハヤナ学園など、また大学セツルメントとしてもですね、東京帝大セツルメントというものがありまして、それは代表的なものとなっていますので、把握しておいていただければと思います。よろしいでしょうか。そして表にはイギリスのコミュニティケアの発展となっております。1968年シーボーム報告、それから1970年地方自治体社会サービス法、これはですね、報告を受けて法律が成立していますので、必ず報告書と法律はセットで覚えていただければと思います。1968年のシーボーム報告についてのキーワードは、地方自治体のソーシャルワーク担当部局の再編成、社会サービス部の設置、地方自治体社会サービス法は今申し上げましたように、シーボーム報告を受けて成立して、コミュニティケア推進体制がここで確立しています。1978年はウルフェンデン報告が出されています。多元的な福祉システムにおけるボランタリーセクターの役割について報告がなされています。1982年はバークレイ報告、これはソーシャルワーカーの役割と任務、コミュニティソーシャルワークについて打ち出されています。そして1988年はグリフィス報告、ここでケアマネジメントの重要性、高齢者施策の財源を国から地方へ移管することが打ち出されておりまして、それを受けて1990年に国民保健サービスおよびコミュニティケア法が成立しています。これは先ほど申し上げたようにグリフィス報告を受けて成立しておりまして、国民保健サービス NHS と、それからコミュニティケアの推進を目的とした法律となっています。これらはですね、必ず覚えていただいて対策を練っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではですね、次4番、地域福祉における住民参加の意義というところに入りたいと思います。地域福祉を推進するにおきまして、主体者である住民の参加は必須事項ですので、まず学んでいただければというふうに思います。先ほど認知症のね、親御さんがもしもいなくなった時に探してもらえるほどの、理解、それから協力がなされるのかどうか、 まあ、地域ということは住民が作っていますので、地域福祉は住民の理解と協力なくして手助けを必要とする当事者が地域で生きていくことはなかなか難しいことになります。ですので住民参加の具体的な参加方法ということについて、どうやって住民の人がじゃあ地域福祉に参加していくのか、それは社会福祉法、また地域福祉計画策定の指針、これは厚生労働省社会保障審議会福祉部会などが出していますので、そうしたところから読んで理解を進めていただければと思います。地域福祉計画や地域福祉活動計画については大項目3番のですね、地域福祉に係る組織団体および専門職や地域住民でもですね、事例問題も含めて出題される傾向にありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ではそれに先駆けまして、地域市と市町村地域福祉計画について見ていきたいと思いますので、テキスト6ページを開いてください。社会福祉法第107条で市町村地域福祉計画が位置づけられています。条文としてはですね、市町村は地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画、以下市町村地域福祉計画というを策定し、または変更しようとするときはあらかじめ住民社会福祉を目的とする事業を経営する者、その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとするとあります。こうした条文はですね、例えばテキストだけを読んだり問題集だけを読むと条文が載ってなかったりするかもしれませんけれども、条文は必ず目を通していただきたいと思うんですね。条文が目を通してないとですね、文言が例えば出されてもわからないわけですね。穴開けクイズみたいなことは今はもうないかもしれませんけれども、必ず条文には目を通していただきたい。そして計画に盛り込む内容としては3つ、掲げられています。1番、地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項。2番、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項。3番、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項。これがですね、市町村の地域福祉計画に盛り込まれることになっています。次に、2番、都道府県地域福祉支援計画。これはですね、社会福祉法の第108条に位置づけられています。条文を読みます。都道府県は市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画、以下都道府県地域福祉支援計画というを策定し、または変更しようとするときはあらかじめ公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとするとされています。盛り込む内容としては、市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項、2番、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または資質の向上に関する事項、3番、福祉サービスの適切な利用の推進および社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項。つまりですね、市町村、地域福祉計画というのは市町村ごとに策定されるわけですけれども、そうしたこと、市町村がごとにですね、それぞれ都道府県にはさまざまな市町村があるわけですけれども、動きやすくするための基盤整備、調整をできるような支援計画を立てるようにということが位置づけられているわけです。バックアップをですね、都道府県はするわけですね。はい、そしてですね、計画については近年の通知に注意していただきたいと思います。近年出されたものとしてはですね、ここに挙げておりますが、市町村地域福祉計画の策定について別点、要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項、これは平成19年8月10日、社会援護、社援発 第0810001号、0810001号ですね。そして2点目、高齢者などの社会的孤立や生活困窮者支援も盛り込むということがですね、平成26年3月27日の社員0327発第13号が発信されています。これらはですね、厚生労働省の地域福祉計画のページに載っていますので、ぜひ目を通していただきたいと思います。つまり地域福祉計画の策定が打ち出されてから少しずつですね、もっともっとさまざまな人が地域福祉計画の中で支援されていくということが目指されているわけです。よろしいでしょうか。はい、では次の項目に移りたいと思います。次、5番、地域福祉におけるアウトリーチの意義。ここでアウトリーチについて触れていきたいと思いますけれども、アウトリーチとは手を差し伸べるということになるわけですけれども、積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけていくことを指します。生活上の課題を抱えながらも自ら相談機関にアクセスできない個人や家族に対して、家庭や学校などに出向いたり、それから当事者が出て行きやすい場所での相談会の開催などのほか、事例によっては早期支援につながるように積極的な地域ネットワーク作りに取り組むことも含まれます。2点目、支援を必要としている人が出て行きやすい場所を作ることや、ネットワーク作りということはそうなんですけれども、2点目、これ重なってますね、申し訳ありません。実際にですね、自宅まで行くということに限らずですね、その地域に出向いていく、役所で待っていたり、それから社協で待っているというようなことではなくてですね、近くまで行ってアクセスしやすいように、話をしやすいような環境を作るということが、求められているわけです。そして専門職が積極的にアウトリーチを行うことによって、地域における潜在的なニーズ、例えば制度の狭間、先ほど一番最初に申し上げたゴミ屋敷の問題などは特に制度化されている話じゃないですよね。個人のお宅にゴミが溜まっていくということをどうするかなんていうのは、社会福祉関係のどこの法律にもないわけです。ですけれども、暮らしづらさを抱えている、その中で仲間外れにあっているということをどう支えていくのかというようなことは、実際に法律でもないですし、役所で待っていても解決はされないわけです。そこにですね、私たちは実際に足を運んでですね、地域においてどんな困ったことが起こっているのか、誰がどんなふうに困っているのかということを発見することができるんですね。なのでアウトリーチということは非常に大事になってきます。このアウトリーチの意義と手法について、具体的にどのように地域に出向いて実践するのかということは、ぜひですね、さまざまな先行事例にあたったり、地域福祉の推進方法としてご自身の地域で生かすためにも、学習を深めておいていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、では大きい項目の第2項目に移りたいと思います。地域福祉の主体と対象ということに移っていきます。地域福祉の主体と対象ということなんですけれども、まず1番、地域福祉の主体、これはですね、社会福祉法第4条の条文が非常に大切になってきます。条文を読んでいきます。第4条、地域住民社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。この条文が非常に大事になってきます。実際にこれまで出てきているそれぞれの主体者に関する指針や調査報告書など、問題に書かれている年次以降に出されているものは、ぜひ最新のものに当たっておいていただきたいと思います。これまでですね、主体に関する調査などは、調査や指針などは第24回、問題37としてですね、国民生活先行度調査、第24回では問題37国民生活白書、第25回では問題36で市区町村社協活動実態調査などが出題されています。 そして主体に関しては次に住民が福祉を理解し活動に参加しようとするための主体形成ということも大事にされてきています。つまり先ほど一番冒頭にですね、地域コミュニティ型の組織についてやりましたけれども、その地域に住んでいる人全てが構成員だとしてもですね、全ての人が地域福祉にもちろん関心を持っているはずはなくてですね、多くの人々は福祉とは遠い話だと、ようやくお年寄りの話だとか障害者の話だというようなことは感じている人が多いかもしれませんけれども、自分が福祉について何かしようとか福祉で大事だなというようなことが考えられているかというと必ずしもそうではありません。そうした時にですね、私たちは地域の主体者である、そして誰もが幸せに暮らせるような地域を作っていこうと思うための活動が主体形成ということになるわけです。その主体形成については小地域福祉活動、それから福祉教育、それから地域福祉計画の策定過程への参加、つまり計画を作るときには何回もですね、策定委員会やそれからワーキンググループの会議などがありますので、そこに参加しながらですね、地域に今存在する課題などを話し合うことによって自分たちが主体者なんだ、そしてどうやって解決していこうかという意識が作られていくわけなんですね。それがですね、主体形成ということにつながっていきます。またそれについてはですね、第25回学校における福祉教育ということで問題36、また同じく第25回パブリックサポートテストということで36に同じく出題されています。また3点目に第28回に生活支援コーディネーターが問題35で出てきております。これは2014年の介護保険法の改正で打ち出されたものになります。主体に関しては介護予防日常生活支援総合事業地域ケア会議認知症初期集中支援チームなど出題がなされています。問題35ですね。介護保険については第29回に問題37でも出題されていますので、地域福祉なのになぜと思われるかもしれませんけれども、地域福祉は子どもの問題、家庭の問題、まあ言ってみればお年寄りの問題、障害のある方の問題も全て包含してですね、地域の中でどう支えていくかという科目になりますので、さまざまな他の科目と関連しますので、学びを深められていただけたらと思います。29回に出題されまして、これは今申し上げたように多科目の高齢者に対する支援と介護保険制度と絡んできますので、ぜひ両方のですね、学びを見ていただければと思います。はい、では次にですね、2番社会福祉法に触れていきたいと思います。社会福祉法についてはですね、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険等の一部を改正する法律ということで、実は今年のですね、6月2日に公布されています。これはですね、この後一番最後に触れますので、今とりあえずここだけ紹介しておきます。社会福祉法については第26回に地域福祉に関係する規定として問題36で出題されております。この時にですね、見ていただきたいのは地域福祉の推進を明記している社会福祉法の第1条と第4条を必ずチェックしてください。第4条については先ほど触れましたけれども、ここでは第1条まず触れます。条文、この法律は社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下地域福祉というの推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする、これが第1条なんですね。ここで初めて地域福祉という言葉が出てきています。そして第4条は先ほども触れましたけれども、もう一度ご紹介します。第4条、地域住民社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は相互に協力し、 福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように地域福祉の増進に努めなければならない。この第1条と第4条は非常に重要な条文ですので、必ず重視して目を通していただきたいと思います。今ご紹介したように第1条では社会福祉事業の全分野において地域福祉を増進することが明記されています。高齢者福祉も、児童福祉も、障害者福祉も、生活困窮の方も、すべて地域福祉を推進していくということが第1条で謳われているわけです。そして第4条では先ほど主体のところでありましたけれども、主体が3者紹介されて位置づけられています。一番中心になって一番最初に位置づけられているのが地域住民です。福祉サービスを必要とする地域住民、つまり利用者、サービス利用者というふうに私たちは身近に感じているかもしれませんけれども、サービス利用者は利用者としての一面だけで捉えてはならないと、サービスを利用する同じ地域住民なんだという見方をするということがここに位置づけられているわけです。そして事業者、これは社会福祉を目的とする事業を経営するものとされているわけですけれども、社会福祉施設や行政などの機関のことですね。そして3点目の活動者、これは社会福祉に関する活動を行うものとして NPO ですとかボランティアなどがこの活動者として位置づけられています。つまり地域住民と事業者と活動者、この3者が地域福祉を進めていく主体なんだということが第4条できちんと位置づけられているわけです。そして第4条ではもう一つ推進が図られようとしているのがノーマライゼーションですね。つまり地域社会を構成する一員として利用者も入っていますよと、日常生活を地域で営んで社会や経済文化あらゆる分野の活動に参加するんだと、そのことは取りも直さずノーマライゼーション、それを地域においてきちんと実現させていくんだということが第4条にがっちりと位置づけられているということを覚えておいていただければと思います。で、このほかですね、地域福祉に関わる組織に関する条文として、例えば先ほども取り上げました地域福祉計画に関するもの、それから運営適正化委員会、社会福祉協議会、共同募金に関する条文などもぜひチェックしていただければと思います。これは第26回の問題36で出題されていますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、では次にですね、大項目の大きい3番に移りたいと思います。大項目3番、地域福祉に係る組織団体および専門職や地域住民、これはですね、超品質項目です。超です。毎年必ず出題されます。ここだけでもチェックしておけば0点は免れます。ぜひ見ておいてください。まずですね、行政組織、1番の行政組織と民間組織の役割と実際、2番、専門職や地域住民の役割と実際の2項目を分けずに学んでいただくことが分かりやすいかなと思います。中項目ではね、分かれてたりするんですけれども、実際は地域においてさまざまな組織、そして専門職、住民がですね、一緒に活動してますので、ぜひですね、一緒に学んで合わせて学んでいただければと思います。どの組織にどの専門職が所属してどんな業務を行うのかということを学んでいただきたいと思うわけです。で、第29回、昨年はですね、これまで出題されてこなかった組織や団体、例えば基幹相談支援センター、地域包括支援センター運営協議会などが出題されています。そして専門職、他に地域住民の問題としては子ども食堂、そして生活支援相談員などが出題されてきていますので、近年の動向を踏まえてチェックをしてください。テキスト8ページを見ていただきたいと思いますけれども、ここにですね、これまでの国家試験でどんな組織や団体の専門職が出題されたか、またどんな役割の地域住民について出題されたかを一覧表にしていますので、ぜひ見ていただければと思います。こうして見てみるとですね、一番多い組織は社会福祉協議会なんですね。 で、その中でも福祉活動専門員は事例で出題されるトップバッターですので、必ず押さえておいてください。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。これ表をね、見ていただいて、一番多く出題されているところから潰していただいてもいいですし、知らない組織、それから知らない専門職などについても理解を深めていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ではその次はですね、その社会福祉協議会について触れていきたいと思います。テキストの9ページを開いてください。社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に位置づけられています。社会福祉協議会、今から社協と呼んでいきたいと思います。社協はですね、各市町村に、市区町村に1つずつ、もしくは1または2以上の市町村に1つ設置されていますけれども、どういう団体なのか、特にまだ福祉の仕事についていない学生の皆さんはよくわからない方も多いかもしれません。そこで、理解を、進めるために想像してほしいのは、例えばサッカーなどのサポータークラブを想像してみていただければと思います。例えばですね、ご自分が熱烈に好きなチームのサポータークラブに入るとしましょう。その時にですね、まず入会するのに申し込みをしますね。そして入会する時に会費を払います。そしてその会費がチームを応援することにつながっていきます。そして入会すると特典がもらえます。例えばグッズがもらえたり、ポイントがついたり、それからイベントに参加できたり、それからチケットが割引になったりというような、サポータークラブの会には特典があったりします。でも実際みんながファンだと言ってサポータークラブに入ったとしても、そのサポータークラブを運営するためにはお金を集める人が必要だったり、企業と、応援してくれる企業と交渉したり、それから特典、冊子とかをね、配ったりするための、例えばインタビュー記事を載せるために選手と関わったり、それからそうしたさまざまな仕事をする事務局が必要なわけですね、サポータークラブの。で、実際に社協は同じくですね、地域福祉ということを愛し推し進めようとする人たちのサポータークラブだと思っていただければと思うわけです。だから社協の職員はサポータークラブの事務局と同じです。そして構成メンバーとして考えると、社協の職員だけが社協の構成メンバーではないんですね。つまり構成メンバーとしてのところを見ていただきますと、テキストで言えば4つ目の丸を見てください。構成メンバーは住民、例えば住民組織である地区社協、それから町内会、自治会、住民、2番、福祉活動に関わる住民組織、例えばボランティア、民生委員、児童院、老人クラブ、住民参加型在宅福祉サービス団体や NPO、 それから社会福祉事業の関係者や施設、またその他地域福祉を推進する団体、例えば福祉、保健、医療、教育、労働、その他の関連団体などの地域福祉を愛するさまざまなメンバーによって社協は構成されていまして、そうしたメンバーたちがいかにして地域福祉を進めていくかということを協議する協議体なのが社協なんですね。で、実際じゃあその社協が何をするかということについては、この2番の2つ目3つ目の丸を見てください。まず地域福祉、地域におけるさまざまなメンバーによって、1、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、2、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、3、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、4、前の3つに掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業などが、実際に、取り組まれる活動内容になります。そして果たすべき役割としては、地域の社会福祉活動実践の拠点としての役割が、担われることになっています。よろしいでしょうか。そして社会福祉協議会は、市町村社協が地域に関わる中心的な組織になっていますけれども、事業体経営体としての役割としては、在宅福祉サービスの提供、そして 組織体運動体としては当事者を支えて住民運動を支援する側面、そして3、協議体としては公共的中立的な立場でのネットワーキングや地域ケアシステムの構築ということを推進していくことが側面としてあります。また新社会福祉協議会基本要項というのが1992年に出されていますけれども、そこによりますと事業としては福祉課題の把握、地域福祉活動計画の策定、提言改善運動の実施、そして住民、当事者、社会福祉事業関係者等の組織化や支援、例えば住民の主体的な福祉活動の組織化や支援としては、ふれあい生き生きサロンを作ったり、子育てサロンを作ったり、また当事者の活動の組織化や支援としては、セルフヘルプグループ、当事者の方々がですね、自分の苦しみや悩みを分かち合う、セルフヘルプグループを組織したり、または権利を主張するような特徴があるのが強い当事者組織などの組織化や支援も社協が行います。また 3、公私社会福祉事業関係者の組織化や連絡調整や支援、 4、関連分野、先ほどですね教育とかもありましたけれども、そうした関連分野との連携ということも図っていきます。またボランティア活動の進行、それから福祉サービスなどの企画や実施、総合的な相談援助活動および情報提供活動の実施、福祉教育や啓発活動の実施、社会福祉の人材養成や研修事業の実施、地域福祉財源の確保および助成の実施、それについてはですね、公私の財源の確保、それから共同募金や歳末助け合い運動の推進などが挙げられますね。そして先ほどご紹介しました1992年の新社会福祉協議会基本要項については、そこにですね、社協の目的や性格、活動原則や機能、事業についてが位置づけられています。また次に社協生活支援活動強化方針、副題で地域における深刻な生活問題の解決や孤立防止に向けた社協活動の方向性、これがですね2012年に出ています。次に市町村社会福祉協議会に関わる社会資源としては、ここに図も載っているんですけれども、10ページの図を見てみてください。真ん中が社協になっていますけれども、参加と共同、連絡調整、支援ということで、これだけのですね、たくさんの組織や人が関わって社協活動を共に実施しているわけです。例えば民生委員、児童委員、ボランティアや NPO、 自治会、町内会、老人クラブ、青年団、婦人会、自助グループ、先ほどセルフヘルプグループですね、当事者組織、保育所、学校、教育関係機関、保育施設、福祉施設や事業所、行政、警察、消防、司法公正、医療機関、協同組合、その他さまざまなですね、組織や団体がですね、共に地域福祉活動を推進するということで、社協と一緒に活動をしていくわけです。以上が社会福祉協議会についてです。これは先ほども申し上げました通り、必ず出題される組織でありますので、よく理解を深めていただければというふうに思います。よろしくお願いします。さて、この中項目のですね、その他のチェックポイントについて触れていきたいと思います。過去問題に出てきている統計について、まず最新版を読んでいただきたいと思います。統計についてはですね、読んでおけば解けるんですけれども、読んでないと全く数字がもう当てずっぽになってしまいますので、必ず統計は触れておいてください。例えばですね、ここにありますけれども、絆と社会サービスに関する調査、これは第27回問題36で出されています。また事例問題などについてもですね、よく出されるのが市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員が何かの活動をするというようなもの、または地域包括支援センターというのが事例問題ではよく出されます。そして地域福祉計画と活動計画について、地域福祉計画というのは市町村の行政計画です。地域福祉活動計画というのは社会福祉協議会が作る民間計画です。その辺もですね、ぜひ把握しておいていただきたいと思います。このあたりについては、他の科目の福祉行財政と福祉計画とも関連しますので、合わせて学習をしてください。 また引きこもりやゴミ屋敷など社会的孤立 の関係については第27回問題35の事例で引きこもりについて出題がされています。また災害時の社会福祉士の役割ということが昨年29回問題40でですね、災害ボランティアセンターにおける連携などについて共に活動するあり方が出題されていますので、ぜひチェックをしておいてください。よろしいでしょうか。はい、以上がですね、大項目地域福祉に係る組織、団体および専門職や地域住民についてでした。では次に、大項目4番地域福祉の推進方法について触れていきたいと思います。はい、まず1番ネットワーキング、これについてはですね、第27回地域福祉のネットワーク推進問題37で出題されています。まあ、文言としてですね、地域ネットワーク、それから、相談援助の理論と方法に出てきますけれども、ソーシャルサポートネットワーク、これについてもですね、両方で理解を進めていただきたいと思います。また新しい連携のあり方としてプラットフォームということについても、理解をしていただければというふうに思います。そして2番、地域における福祉ニーズの把握方法と実際、これについては他の科目の、社会調査の基礎とも大きく関連します。なぜかというとですね、これなんで地域福祉の理論と方法が出てくるかといいますと、地域住民の方のニーズ、どんな困りごとがあるのかというようなニーズを把握するためには調査が欠かせないんですね。ですので基礎的な理解は必ず必要となってきます。それについてはですね、第26回地域福祉におけるニーズ把握問題40、第27回地域福祉ニーズの質的な把握方法問題39、第29回ソーシャルアクション問題35で出題されています。実際にどんな内容かといいますと、広く一般的な住民意識を問うための量的調査、例えば、アンケート調査などと呼ばれることが多いですけれども、質問紙調査ですねなどについてや、個別的具体的なニーズを把握するための質的調査、例えば KJ 法ですとか面接調査などについて、量的な部分、質的な部分、両面からですね、理解を深めておくことが必要になります。例えば住民全体のですね、広く浅く意識を問うというもの、丸×だったりとか、それからまあそうした、まあ、フリーアンサーが少ししかないような一般的な、まあアンケートっていうことは、まあ、取れるんですけれども、障害のある方ですとか、まあ、人に知られたくないような課題を抱えていると思っている方については答えづらかったりというようなことは、面接調査、お宅には訪れてですね、アウトリーチで面接調査をしてそこで語っていただくというような両方が必要になってきたりします。ご家族の方が答えてくださったり、ご本人がようやく口を開いてくれたりということは、まあ、一般的なアンケート調査、質問紙調査では測れないこともたくさんあるんですね。なので自分たちがこれからですね、自分の事業所で利用者の方のニーズを把握するということのためにもですね、質問紙調査、それから個別の質的な調査、両方をですね、理解していただくと、国家試験をはじめとしてですね、日頃の援助にも非常に実践に役立てることができるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは大切にしていただければなと思います。はい、次にですね、地域ケアシステムの構築方法と実際3番ですねに移っていきたいと思います。これは第25回地域ケアシステム、これは問題41ですね、第27回地域包括ケアシステム問題32で出題されています。この地域ケアシステム、まあ、地域包括ケアシステムというような呼ばれ方も近年されていますけれども、国が目指す大きな方向性です。地域包括ケアシステムとしますと、2009年、平成21年に地域包括ケア研究会報告書、厚生労働省ですねで示されたものになっておりまして、どういうものかというと、おおむね30分以内に駆けつけられる日常生活圏域で個々人のニーズに応じて医療や介護などのさまざまなサービスが適切に提供できるような地域体制づくりのことを地域包括ケアシステムと呼びます。では11ページのスライドを見てください。 ここでですね、中心にご家族がいるわけなんですけれども、介護が必要になった、いいですかね、すいません。介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいの5つのサービスを一体的に受けられる支援体制を目指しています。そして、平成37年まで行きませんけれども、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、地域の包括的な支援サービス提供体制の構築を推進するということがこの図で示されています。よろしいでしょうか。説明も書いてありますので、ぜひですね、図とともに、覚えていただければ、理解を深めていただければと思います。そしてテキスト12ページの上の段見てください。このスライドは、地域包括ケアシステムを構築するための5つの構成要素を、左上の方を見てください。植木鉢のイラストで分かりやすく示してあるものです。まずですね、本人家族の選択と心構えがあって、希望される住まいと住まい方がある。そして、土がですね、生活支援福祉サービスとなっておりまして、そこに根ざして、広がっている葉っぱ、サービスが医療看護、それから介護やリハビリテーション、保険予防というようにですね、分かりやすくイラスト化されています。また、ここにですね、5つの構成要素だけではなく、このスライドの下の段には、自助、互助、共助、公助から見た地域包括ケアシステムということが位置づけられていますので、ぜひですね、どんなふうなそれぞれの立場による支え合いが目指されているのかということの解説ですから、見ておいていただければというふうに思います。その他、12ページの下の段のスライドについては、市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセスについて書かれています。左側からですね、どんなふうに地域包括ケアシステムを作っていくのかということの概念図になっていますので、ぜひ見ておいていただければというふうに思います。また、13ページを見てください。13ページ上の段のスライドは、地域包括ケアシステムにおける住まい・生活支援、医療・介護の連携・サービスの在り方など、これもですね、どんなふうな在り方をもって地域包括ケアシステムを構築していくのかということが解説されていますので、これテキストを見るとですね、字が細かすぎて全然読めないと思うんですけれども、厚生労働省にきちんと載ってますので、ここに URL 書いてありますので、ぜひ当たってみていただければというふうに思います。それからですね、平成21年、2009年の5月の地域包括ケア研究会報告書、これはですね、地域包括ケア研究者会報告書として、副題、今後の検討のための論点整理、これを受けてですね、2012年、平成24年の介護保険法改正においても、地域包括ケアシステムの推進というのが盛り込まれておりますので、今後もですね、出題が見込まれます。必ずチェックしておいていただければと思います。このほかにですね、地域包括ケアシステムについてはさまざまなですね、その言葉をですね、入力して検索をかけると報告書や解説などが出てきますので、ぜひ自分でさまざまな知識を得ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、これまでがですね、これまで出題されてきている中身になるんですけれども、ここからは実は新しいトピックスについて触れていきたいと思います。地域福祉はですね、近年非常に目まぐるしく状況が変わってきておりまして、これは私たちが普段支援をする中でも、また国会試験の対策においてもですね、近年の動向を見ていただきたいと思うわけです。まずですね、ちょっと順序は逆になるんですけれども、テキストの14ページの2番、社会的孤立と地域福祉の方を見てください。14ページの大きい2番です。ここを見ていただきますと、2013年、平成25年の1月25日にですね、社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書が出されています。 そこでですね、生活困窮者自立支援制度で特に期待されているとされるのがつながりの再構築なんですね。実際にですね、現代の生活困窮の大きな問題というのは社会的なつながりのなさであるとされています。そこを解決することで生活困窮の方が地域の中でつながってですね、生活困窮状態から脱却してですね、地域住民として暮らしていける基盤ができるのではないかということで、その社会的な孤立ということの解決が強く求められているわけです。ここで考えていただきたいのは、地域福祉ということが目指すものです。地域福祉が目指すのは、地域に暮らす人が誰かから一人一人の人がですね、必要とされる、自分が必要とされるという豊かな社会的有用感、必要とされるということを感じ、そして自分一人ではなく誰かと人間関係、豊かな人間関係を作りながら地域において自分らしく暮らせる、そこを目指すのが地域福祉なんですね。なので、そうした地域社会の実現のためには、専門職だけではなく一人一人が地域の中でしっかりと受け入れられ、そして社会的な役割が存在する地域づくりということが目指されていくわけです。そこで厚生労働省は、新たな生活困窮者自立支援制度についてということで、2015年7月にですね、4つの生活支援体系の基本的視点と3つの支援の形を打ち出しています。14ページの上の段のスライドを見てください。まず4つの基本的視点としては、自立と尊厳、つながりの再構築、子ども若者の未来、信頼による支え合い、これが4つの生活、体系支援体系の基本的な視点、そしてそれらのを、支える3つの支援の形としてはですね、下の方を見てください。包括的個別的な支援、そして早期的継続的な支援、そして文献的創造的な支援、こうした3つの支援を持ってですね、支援していこうということが打ち出されていますので、ぜひここもですね、見ていただければというふうに思います。それを踏まえて、13ページの地域共生社会の政策動向というところの表を見ていただきたいと思います。13ページに戻ってください。見ていただきますとですね、本当に最近の年代が出ていると思うんですけれども、まずですね、2013年8月6日にですね、社会保障制度改革国民会議報告書、確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋というものが出されています。これはですね、ここで書かれているのは何かと言いますと、日本の社会保障というのは、まず自助、自分で助ける自助を基本としながら、自助の共同化としての共助、つまり社会保険制度が自助を支える、そして自助共助で対応できない場合に公的な扶助などの公助が補完する仕組みが基本だと、ここで位置づけました。またこの報告書の6点目にですね、地域づくりとしての医療介護福祉子育てということが提示されておりまして、住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしく暮らせるように、医療機能の分化や連携、それから地域包括ケアシステムの構築について、コンパクトシティ化などハード面の整備やサービスのネットワーク化などソフト面のまちづくりも実施してですね、21世紀型のコミュニティの再生を図るということがこの報告書で目指されています。 URL も書きましたので、ぜひ見てみてください。そしてその2年後、2015年9月17日、これは厚生労働省のワーキングチームが、誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現、副題が新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン、これは通称ですね、新福祉ビジョンと呼ばれています。これはですね、介護、保育、障害者、生活困窮の一体的提供に向けた、ビジョンがここで打ち出されています。そしてそれは全世代全対象型の地域包括支援体制の構築に向けて、ここで考え方が打ち出されているわけです。これについてはですね、テキスト15ページの下の段のスライドを見てください。15ページです。の下の段、 新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン、これがですね、今紹介した新福祉ビジョンのスライドになります。でこれは後で見ておいていただければと思うんですけれども、4つの改革としてですね、まず1点目、包括的な相談から見立て、支援調整の組み立てプラス資源開発、それから2点目、高齢障害児童などへの総合的な支援の提供、3点目、効果的効率的なサービス提供のための生産性の向上、4点目、総合的な人材の育成や確保の4点が打ち出されておりまして、地域住民の参画と協働によって誰もが支え合う共生社会の実現がここで目指されています。よろしいでしょうか。はい、ではですね、もう一回ですね、表に戻っていただきたいと思います。13ページの表に戻ってください。ここでですね、3つ目のセルになりますけれども、3つ目ですね、地域、2016年3月24日、地域の実情に合った、総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドラインがここで打ち出されています。そして新たな時代に対応した、福祉の提供ビジョン、さっきの新ビジョンの、実現に向けた工程表がここで出されています。そして次、2016年6月2日、日本一億総活躍プランがここで出されています。これはですね、聞いたことある人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、このプランの4点目にですね、地域共生社会の実現という項目が出ています。で、ここではですね、子ども、高齢者、障害者など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り、高め合うことができる地域共生社会を実現する。このため、支え手側と受け手側のに分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築する。また寄付文化を醸成し、 NPO との連携や民間資金の活用を図るというように、先ほどの新福祉ビジョンよりも一歩踏み込んでですね、地域共生社会という言葉がここで使われています。そして2016年7月15日にですね、我が子と丸ごと地域共生社会実現本部が設置されています。なんじゃこりゃと思う方も多いかもしれません。まだまだ浸透していませんので、ここで解説しますと、我が子と丸ごとの我が子とは、地域の助け合いの社会を作っていこうねということなんですね。実際地域の中には支援を必要とする方がたくさんいますけれども、まだまだ一般的には理解が深まっておらず、かわいそうな人とか、まあお年寄りのことだよね、障害者のことだよねというような捉え方が大半だと先ほども申し上げました。そうした支援を必要とする人のことを、あたかも他人事のように関係ないと捉えるのではなく、困っている人が自分の地域にいるとしたら、自分のこととして身近に捉えていこうと、そしてお互い様として助け合っていこう、そういうことを我がことと位置づけているわけなんですね。そうした社会を共に作っていきましょうね、お互いに助け合いの社会を作っていきましょうねということなんですが、これは古くから地域福祉が大事にしてきたことです。実際に、例えばノーマライゼーションの実現はすごく大事なことだけど、自分の横に施設が立つのは嫌とかね、そういうようなことがいっぱい反対運動とか起こってると思いますけれども、その時に施設に入る人たちの大変さであるとか、それからそうしたニーズということを自分のこととのように捉えて、地域の中で例えばグループホームとか一緒に暮らしていけるといいよねというように捉えられるかどうか、そこをずっと地域福祉は目指してきたことなんですね。それが今回我がこととして打ち出されているわけです。では丸ごと、我がこと丸ごとの丸ごととは何でしょうか。丸ごとというのは家族全体を丸ごと支援していく仕組みのことです。というのは、今までは福祉サービスは対象者別に整備されています。それは法律を見てもよくお分かりですし、皆さんのお仕事の中でもですね、対象者が細かくですね、制度別に区分されていると思います。そこに専門職が配置されてきているわけですね。行政の窓口も別々です。でもそうすると多問題のニーズを抱えたご家族が困るわけですね。例えばお母さんは統合失調症で家事と育児ができなくなってしまって、 そのことによって小学校の、ね、女の子さんが臭いと、お前は臭いというようにいじめにあって、それで不登校になっちゃってる。そして、あ、困ったなと思ってるところにお父さんが病気で体を壊して失業したと。そして生活困窮に陥っていて、その家には実は、脳血管性の寝たきりのおじいちゃんがいるというように、一つの家庭の中に複数の困りごとが存在する家庭というのは少なくないわけですね。そんな時に、今法令上はそうした丸ごとの家族全体の支援を調整するということを、専門職は法令上は存在しないわけです。そうした時に家族全体を単位としてコーディネートして、家族ごと、そして一人一人をさらに大切に支援する、そんな必要性が今できない中で、窓口もですね、今も言ったように対象者ごとに高齢福祉課、児童福祉課、障害福祉課と分かれている中で、それぞれの窓口に行って一回一回同じことを説明する、それも困った状態でヘトヘトになっている人がしなければならないというのが現状になっているわけです。そうするともうヘトヘトになっている人がそんなことするのができなくて、結果的に窓口までたどり着かなくてサービスを使えないというような人も出てきてしまっています。そんな時に家族全体を支援して一つの窓口で支援が完結する、それを目指すのが丸ごとなんです。そういうことを考えてですね、次に16ページの上の段のスライドを見てください。16ページです。この16ページの上の段のスライドは、地域における住民主体の課題解決包括的な相談支援体制のイメージ2ということで、今説明したようなことがですね図式化されていますので、ぜひ見ておいていただければと思います。そしてそうしたですね、我が子と丸ごとの考えをどう実現させていくのかということで、地域における住民主体の課題解決力強化相談支援体制の在り方に関する検討会、長いですね、そういう検討会、まあ通称としてはですね、地域力強化検討会という組織が結成されまして、論議が繰り返されてきました。つなげられてきたわけです。そしてよいしょ、また表の方に戻っていただければと思うんですけれども、13ページの表に戻ってください。はい、でですね、2016年、12月26日地域における住民主体の課題解決力強化相談支援体制の在り方に関する検討会地域力強化検討会中間取りまとめが出されました。これはですね、もう行ったり来たりして本当に申し訳ないですけれども、これについては16ページの下の段のスライドを見てください。これがですね、見ていただけましたでしょうか。下の段、16ページ下の段のスライドは地域力強化検討会中間取りまとめの概要ということで、これは中間取りまとめもですね、厚生労働省のウェブに載っていますので、ぜひ目を通していただきたいんですが、その概要が、パワーポイントになっております。見ていただければと思います。そして次のページ、17ページの上の段のスライドを見てください。これはですね、同じく17ページの上の段ですね、地域における住民主体の課題解決力強化包括的な相談支援体制のイメージということでですね、図になっていますので、これも合わせて理解を深めておいていただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい、そしてそうした議論が続きながらですね、また13ページの表に戻ってください。13ページの表ですね、次にですね、2017年、もう今年に入っています、 2月7日、地域共生社会の実現に向けて当面の改革工程が出されています。これについてはですね、スライドがまたあります。今度は17ページの下の段のスライドを見ていただければと思います。17ページの下の段です。地域共生社会の実現に向けて当面の改革工程ということで、これもですね、書かれていますけれども、地域共生社会とは何か、制度や分野ごとの縦割りや支えて受けてという関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我がこととして参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、 地域を共に作っていく社会を地域共生社会と位置づけましたよと書かれています。そして、実際にですね、どうやって取り組んでいくのかということの、工程が書かれていますので、ぜひ本文とともにですね、理解を深めていただければというふうに思います。そしてまた13ページの表に戻っていただきたいと思いますけれども、今ですね、下から2段までまで来ましたけれども、2017年6月2日、先ほどですね、社会福祉法のところでも紹介しましたけれども、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が決まりましたので、法律が変わっていきます。まだ今年は変わっていませんけれども、社会福祉法については今年まだ変わっていませんけれども、新しくなっているということを頭に入れておいてください。よろしいでしょうか。で、その後ですね、実は今日ご紹介したいのは、まさにほやほや9月12日にですね、地域力強化検討会の最終報告が出ました。今までですね、この表を載っけてきてですね、途中中間取りまとめがあって、それから、最終報告が来たわけですね。で、厚生労働省のサイトには本文が載っています。で、本文の後には資料としてですね、実際に中間取りまとめの文章も載っておりますし、それから改正社会福祉法についても載っていますので、ぜひですね、厚生労働省のこの地域力強化検討会最終報告というふうにですね、検索すると必ず出てきますので、調べていただければというふうに思います。そしてこの地域強化検討会の最終報告のところにはですね、本文だけではなく概要版も載っています。どういうことがですね、打ち出されたのかという、まあ、要約されている概要版も載っていますし、またこれ検討した人たちはですね、さまざまな現場で働く人たちや、それから地域福祉の研究者などが集まってですね、検討会が作られているんですけれども、委員の人たちの発言が載ってるんですね。その最終取りまとめのためにあたっての発言というのが一人一人丁寧に載っています。で、この資料として載ってるんですけれども、まあまずですね、私は個人的にはこの委員の方の発言を読んでいただきたいと思うんですね。そうすると、例えば社会福祉協議会で活躍している方何人かいらっしゃったり、それから地域包括支援センターで相談援助をされている方、それから企業の方、それから役場の方、さまざまな立場からですね、この地域力強化検討会でずっと論議を続けてきて、こういう成果が出た、ここは悔しかった、ここは課題として残ってるんだというようなことが非常にですね、正直に書かれています。その思いを読むとですね、本文が非常に読みやすくなる。あ、このことを言ってたんだな、ここが課題なのかということがすっと頭に入ってきます。関心持って読めますので、ぜひですね、本文そのものも長くないですし、この思いのところをですね、読んでいただければなというふうに思いますので、厚生労働省の、地域力強化検討会については、それぞれの検討会の、議事録もアップされていますし、資料も全部アップされてますので、ぜひね、目を通していただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。以上がですね、地域福祉の理論と方法に関する講義になります。最後にですね、皆さんを励まして終わりたいと思います。どの科目もね、励ましていると思うんですけれども、地域福祉の理論と方法はまずですね、出題されることが分かっている重要ポイント、先ほども説明しましたね、その重要ポイントを押さえれば必ず得点できるようになっています。ご自身のですね、関心分野と絡めて、それを地域でどう実現させて一人も漏れなく幸せになっていけるのか、そんなことを自分ごととしてそれこそ捉えていただきながらですね、取り組んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。また事例がわからないという場合には、インターネットなどでですね、山ほど事例も出ています。困っている人がこんなふうに困っている、こんな制度があればいいのに、こんなふうなことがもうあいつらダメだとかですね、いろんな利用者の方やご家族の赤裸々な思いなども出ています。そんな時にじゃあどこが解決したらいいのか、どんなふうにつながっていったらいいのか、そんなことも頭に思い浮かべたりしながらですね、ぜひ学習を進めていただければと思います。頑張ってください。応援しております。合格してください。以上です。